今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの山尾義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今週のゲストもですね、先週に引き続きまして弁護士の森永博樹さんなんですけど、
はい、
イケメンで頭いってね、また腹立ちますね、はい、優しい方なんですよ、また、はい、人柄も、
ね、どうしてそうなれるんでしょうね。ね、ちょっと今日聞いてみましょうか、ね、
そうなんですよ、それを興味あるんでそんなお話をお聞きしたいと思います。はい、それではイローナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も先週に引き続き超かっこいい弁護士さん、石川県金沢市で活躍する弁護士森永博樹さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ハードルがすごい上がりましたね。
いやもう2週続けて上げっぱなしで行きたいと思いますけども、お若い頃って普通の子供さんだったんですか？ものすごい振動みたいな感じですか？
自分では普通の子供だと思って言ってますよ。それはもちろん、あんまり真面目な学生時代ではなく、
そうなんですか。
すごくゲームが好きで、
ゲーム好き。
ゲームが好きで、
はいはい。
いや本当にこの早朝からゲームやって、ギリギリまで登校するまでゲームやるみたいな。
意外ですね。
帰ってきてご飯の間にゲームやるみたいな、そんな生活やってましたし。
ちなみにどういったゲーム？
ドラゴンクエストだったりとか、まあ、ファイナルファンタジーだったりとか、そういう RPG が好きで、まあ、それも一つのゲームタイトルに100時間以上かけたりとか。
へえ、そうなんだ。
そういう、もう中学生高校生でしたね。
へえ、それで大学は東大目指そうっていう、このつながり方がどうなん？
不明ですね。
不明ですね。
いや自分でもよくわかんないですけどね。もうそもそも大学行くかどうかみたいな話もしたことありますので、そもそも受けないというような選択肢も実はあったりとかと、
そうなんですか、うん、
いうこともあったんですけど、まあ、結局特にやりたいことが見つかってるわけでもないので、まあ、大学行っとこうっていうのを本当にふざけるなとか言われそうな。
へえ、じゃあ高校生の1年生がずっともうがっちり勉強してる感じですか？
これもなんか怒られそうですけれども、
はい、
まあ志望校が決めたのが高3の秋と、はい、いうことですごく遅い部類ですよね。
遅すぎますね。
遅すぎますよね。
はい、
そう、なんかそんなもんなんですよ私。
そっから勉強して東大目指すんですか？早稲田普通に受かっちゃうんだ。いやそれよほどの地頭というか、
ね、でも東大の勉強と早稲田の勉強って結構並行というか、はい、分野は被ってるんです。あ、まあ、国立で文系だったら例えば、まあ、国語と英語と、まあ、社会2科目みたいな、
はい、
うん、早稲田の文学部の場合は国語と英語と社会1科目とか、
はい、
っていうことで結構分野が被ってるので、勉強実は東大の勉強してれば分野的には被っていると、
あ、
う
ん、はい、
いうようなことにはなってましたね。
でもその東大の勉強すること自体が大変ですよね。いや東大行きたい人ってもう小学校のところから勉強してますからね、
うん、ああまあそれはそうですね、お受験というかね、幼稚園受験からやって、まあ、小学校も受験して中学も受験、高校も受験、大学も受験みたいな、
はい、
っていうご家庭はまあありますよね、
はい、うん、これは何か環境が関係あるんですかね。森永弁護士ってご兄弟おられる？
兄が一人。
お兄ちゃん、
はい、
あ、お兄ちゃんも何かこういうお仕事に関わっておられる？
あ、仕事は私とは真逆なんですけれども、の精神科医やってます。
精神科医、
はい、
はあ、そうなんすか。親御さんは何をされてるんですか？
いや、普通の教師ですけどね。
学校の先生。
学校の先生でした。
なんとなく分かってきました
ね。分かってきましたね。はあ、学校の先生。そしてお兄ちゃんは精神科医になるんですね。で、大学はストレートで卒業されますもんね。
と大学は5年かけてやってましたね。
いや、でも、 いろんなことのこう蓄積でやっぱ人柄が、うん、このね優しいお人柄で、うん、でなかなか弁護士さんって個性的な方が多いもんですから
申し訳ございません。
いやいやそのなんて言いますかね、優しいとか、うん、人間味あふれるようなっていうのって僕あんまり想像したことなくて、うん、もっともっと硬い法律的な感じかなみたいなと思ってたんですけど、うん、なんか全然そんな感じではなく森永弁護士、
まあ、いろんな人いますよ弁護士にも、ね、
あでも、はい、森永弁護士のおられる兼六法律事務所さん皆さんなんか柔らかい、あの入り口入ったらもうみんな柔らかい雰囲気なんですよ、
はい、そうなんですね、
はい、めんどくさい雰囲気ではないですなんかやっぱそれはそういう方たちがうまく集まるんだなと思って、
うん、はあ、そう言っていただければありがたいです。
いやいやいや本当にその弁護士の実務というものが実際に資格を取られてから、はい、弁護士になられてから学ばれることっていうのがものすごい多い、
ね、あもちろんですね。司法試験で勉強することってまあ基本なんですよね、
はい、
うん、基本ということは応用の部分の方がでかいということなので、うん、もうそれだけでの対応できるほど全然甘くはないですよね。それは
その応用をしていくっていうのも結局そういう元のやっぱ子供さんの頃からの生活のことが関係あってそういう素地というか、
でもそれはでも何でもそうだと思うんですよね、まあ、やっぱりお仕事してる以上はやっぱ知識で解決できるところもあるんですけれども、やっぱりその人の人となりで仕事してるわけですよね。なんで同じことをやっていても結果が違うっていうのは結局その人が違うからですよね。
あそうですね、だからそういうふうな森永弁護士みたいな人にみんな慣れればいいんですよね。1聞いて10分かるみたいな、1聞いて10くらい応用できてみたいな、そういう能力がまあ世の中にどんどんどんどん求められてきてますよね。なんか今ただ進化してるだけじゃなくてこういうコロナ禍とかあって制約もいろんなもんできながら世の中進めていかなきゃいけないじゃないですか。そうするとやっぱり一人一人の能力というものの高さっていうものはやっぱり求められるじゃないですか。なのに学校行けないとか、今コロナ禍で学校行けないとか、で勉強のしにくくなったりとか、お仕事をして経験値上げなきゃいけないけどリモートですとかなったりすると、やっぱその仕事スキルのこう経験値が上がりにくいとか、なのにハードルが上がってるみたいな、これはこう矛盾してるんで世の中はこの先難しくなるなと思って客観的に見てるんですよ、
はいは
い、でそういう中でこういう森永弁護士のような方がポテンシャル高い方とかね、うん、お会いすると、うん、一体どうしたらこうなるんやろなるんで、何か良き弁護ないでしょうか皆様への
弁護弁護ですか、
アドバイス弁護みたいなもの
いやでもどうだろう、やりたいこととやれることとあとは求められることってあると思うんですよね、うん、
はい、
私の場合はなんで弁護士っていう職業を選んだのもやっぱそこなんですけれども、まあ、求められるニーズがあるのはじゃあどんなことが仕事としてあるんだろうということで、そのニーズの中でもじゃあ自分のやりたい分野ってことでまあ臨床心理士っていう分野もあったんだけれども法律家っていう分野もありましたと、で他にもお医者さんっていう分野もありましたと、まあ、これがのニーズですよね、
はい、
結局じゃあその中で自分がやってもいいことあとやりたいことっていうので、まあ、やりたくないことは除外した上でじゃあその中でやれることってなんだろうなっていうそういう選び方をしたんですよね。私の場合は結構頭が硬いので進学をして勉強して資格を取るっていう方向で努力をするということを選んだわけなんですけれども、でも最近は資格なくってもあの仕事をするとまあいう選択肢ってすごく広いじゃないですか。アプリを使ってまああのまあお仕事されてる方もありますし、まあインターネットを使ってまあそれこそサロンみたいなやられてる方もありますし、副業という形でまあされてる方もあると、すごく選択肢が広くなって逆に何をしたらいいのかって分からなくなっておられる方っていうのも、何かしたいんだけども何をしたらいいか分からないとか、
はい、
うん、っていうことがあって、じゃあそれだったらとニーズの方から探ってみていくと、まあ、いうことって実は大事だと思ってます。で、まあ、そうじゃないとあの仕事にならないのでニーズがなければ自分がやりたいことだけやっててもお金が発生するわけで、そんなわけないので、
はい、
そこが合致するところをじゃあラインとして探っていくっていうのがまず大事なんじゃないかなとは思いますよね。
いや的確いやその通りですね。めっちゃノート取りましたよ今日 これ喋るためにじゃなくて僕牛持ち帰るためにノート取ってますよ本当に。いやすごいっすよね。そんな森永弁護士これからこういう風なことできたらいいなみたいなことございます？
ああそうですね、まあ、今やってる仕事ももっと高めていきたいっていうのももちろんそうなんですけれども、はい、まあ私は弁護士としてやっぱキャリアを重ねていきたいって思ってるので、はい、その中身をどうしていこうかなっていうのはやっぱり随時考えてますし、一流の専門家ってどんな人なんだろうなっていつも考えるんですよね、
はいはい、
まあ、技術、まあ、専門知識、はい、まあ、それがあるっていうのは、まあ、それも大事だと、まあ、思うんですけれども、うん、まあ、ちょっとさっき裏でも話していたんですけれども、うん、弁護士のハードルがやたら高いと、
はい、
うん、いうことがあったので、まあ、広報も大事っちゃ大事なんですけども、広報の前にやっぱりそういう人になれるのかっていうとこですよね。やっぱ人が集まるというか、もっと言えば人に愛されてもらえる、愛してもらえるとか、
うん、
っていう人になっていかないといけないんだろうと、まあ、ちょっとまだまだ若そうなので、そこら辺はやっぱり一生努力だとは、まあ、思うんですけれどもね、うん、
立派で尊敬します本当に、はい、そんな森永弁護士これからも活躍を願っております。そして応援したいと思いますんで、
ありがとうございます、
はい、番組の方にもぜひまたお越しくださいませ。
ありがとうございます、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はアンネの日記の著者として知られるアンネ・フランクさんの言葉を紹介したいと思います。私たちはみんな幸せになることを目的に生きています。私たちの人生は一人一人違うけれど、されどみんな同じなのですということです。
はい、またいい名言を、また森永弁護士のお話とリンクするようなお話を、またいろんなさもうまいことしてるな本当に。はい、もう勉強しっぱなしでした今週は。はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして、番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りしました。
はい、今週のゲストは石川県金沢市で活躍する弁護士森永弘樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢後義明と
イローナでした。
来週もよろしくお願いします。それでは
パカパカ
パカパカ。